ただいまから昭和45年6月20日朝のご理解をいただきます。
ご理解第一節。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませ。今天地の開ける音を聞いて目を覚まし、今天地の開ける音というのは、あっておるんですね。開ける音というのは、そういう働きがあっておる。その音を聞いて初めて目が覚める。音に身を持ち崩した、例えば人たちが、もういよいよ金の言うなら貸してくれてもない、人が相手にもしてくれない、その時に初めて目が覚めたと言ったようなことを申しますね。使う金のある間はなかなか目が覚めない。いくら言うて聞かせても、いくら言うて聞かせても、そういうのをしようと今に大変なことになるぞ。今にそういうことをしようったら、もういよいよ立ち行かんことになるぞと。言うて聞かせても、言うて聞かせても、目が覚めなければ仕方がない。そして、いよいよ、金もなくなり、人の信用もなくなってしまうて、初めて目が覚めた。こういう自分の過去、いわばこういう生き方、こういうことでは行き詰まるんだ、不幸せになるんだと、初めて目が覚める。天地の開ける音を聞いて目を覚ますという、目を覚まさせていただいたらどういうことになるだろうか。いわゆる天地の体得とかですね。金の神の体得に漏れるところはないことだとおっしゃる体得。または神の醍醐、神の醍醐が分かります。だから神の醍醐が分かり、神の天地の体得が悟れる、天地の体得が悟れるところからね、天地の大音が分かる、神の大音が分かると。まず天地の体得を悟らせてもらう深いのをいただかなければ。それにはね、どういう、例えば 精進をさせていただく、どういう信心をさせていただくか、金光大臣のお取り次ぎをいただいて天地陰の神のおかげを受けられるようになったところです。そのおかげを受けるという、受けていくということと、お取り次ぎをいただいておかげを受けていくということと、天地の開ける音を聞くということは違う、一生かかって、新人させていただいておっても、天地の開ける音をいわば聞けず、悟れずに終わっていく人もたくさんある。ですから、天地の開ける音を聞いて目を覚ますということ、初めて目が覚めたというところからです、新たな生き方、今までの生き方では行き詰まったんだから、そこに目が覚めて初めて今までの生き方と全然反対の、言うならば生き方、そこから例えば行き詰まったり、信用としてしもたりいたしましても、そこから今度は今までとは違った新たな道が開けてくる、それには私はやっぱり何と言っても天地の体得を悟るとか、神の大恩が分かるとかと、そういう私は分からせてもらうことのために、まず自分自身が分からなければならない。自分自身の姿というものが分かる、これは自分が自分を見ることですから、天地の大徳やら天地の大恩やらは例えば分からんでも、話を聞いている理屈のようには分かっても、本当には音を聞いて目を覚ますというほどしの分かり方はできないけれども、自分自身を分かるということは、自分というものを眺めてみる、自分というものを掘り下げてみる、自分というものの姿を教えという鏡に映してみる、そこに自分の姿がだんだん適然としてくる、そこからですね、言うなら分に自分が分かった、そこから分に応じた生き方、自分の分に応じた生き方、自分の年も考えずに、やたらに綺麗な着物、派手な着物を着たらおかしいですね。まず自分自身の年というものを考える、まず自分の言うならば姿格好というものを鏡に映してみて、その自分の年とか姿に応じた、例えば着物を着た時にぴったりした、いわばおかげが受けられるように、私どもの、分に応じた生き方をするということはね、自分にぴったり ったりのおかげが受けられる。これはもう本当にそうです。そのぴったりとですね、自分に合ったおかげが受けられるところにです、神の大恩がいよいよはっきりしてくる。神の天地のいわば台頭、というものが本然として悟られていく。こういう生き方があったという、こんなにもぴったり合う生き方があったと、私はそういうことが悟れた時です。私今天地に開ける音が聞いた時で、目を覚ました時だと思うんです。ですからもう自分に釣り合わないようなものはとてもとてもお貸しして、いわば着られないように、身につけられないように、いわば自分にぴったりしたものになからなければ馬鹿らしくなってくるわけです。いわゆる神様のおかげをおかげとして、いわゆる実感ということを申しますがね、実感を持って神様のおかげをひしひしとこれに感じることができる。そこにね、神の大恩も分かれば、ね、そういう生き方があったと分かったとき、私は天地の開ける音を聞いて目を覚ましてた。そこからの生き方、そこからの精進、ね、それがいよいよいわゆる新人の展開を願っての新人ということになりますから、ね、自分というものが分かる。そこからそれにふさわしい、それにぴったりと合うたおかげの中に、人間生活のおかげをいただかせてもらおうと初めて神徳の中に生かされてあるんだなということが分かる。我が身は神徳の中に生かされてあるんだ。神様のこのようにも間違いのなりぴったり自分の身に合うほどしのです、ね、神様のお恵み、ご恩恵の中にあるんだなということが分かるんです。自分を知らず、言うならばです、ね、自分はまだ二十歳といたしましょうか、ね、それに、50にもなるものの着物を欲して、ああいうものをくださいとこう言うか、お取り次ぎをいただいてお願いをしてお金をやらんと、お事故がやはり承知をしない、ね、ですから、まあ、神様をくださったといたしましても、そのおかげは決してだからぴったりとしたおかげになってこないの、ね、時が経つとあれは不が良かったってじゃろうぐらいのことになってくる、ね、広大なおかげとは言っても広大なおかげでもある、ね、願ってお願いをしておかげをいただくということは、けれどもそういうおかげをいただいて一生終わったところでです、天地の開ける音を聞いて目を覚ました生き方、新人ではないと、 来友がね、高橋正先生の有名な言葉の中にありますように、見ること見ること、自分を見ることという見るとられますね。人ではない、衆じゃない、自分自身を見ることだと、自分というものをいよいよ見てみて見抜くことだと、自分をよう見抜かないところに思い上がりがあるんだと、いわゆる食べる資格もない、着る資格もない、今年の自分というものをギリギリ見極められたところからね、高橋正先生の信心は始まっておると私は思います。私どももやっぱそうだったように思います。終身引き上げ、そこに待っておった貧困、それは私どもは敗戦の征夷、戦争に負けたから、または、お国がこのような難儀な状態になったから、私どもがこのように難儀をしとるというふうには見なかった。お国の征夷はしなかった、そこにある自分のその実態というものがです、それが今のお前にちょうどふさわしいんだという生き方、自分がいよいよ難儀なところにそれこそ行って初めて目が覚めたということで、それまで長年やっぱ信心しておって、お取り次ぎをいただいて、やっぱりおかげをいただいてきた商売人だから、ああいうおかげがです、例えばもし一生続いておったにしてもです、それはぴったりとしたおかげ、我が身は神徳の中に生かされてあるんだなというほどしのおかげは到底いただけなかっただろう、言うならば敗戦のおかげで、お国が乱れに乱れた、乱れておった時代であったおかげで、私というものを見極めることができた。自分というものを、見極めるということができた。そしてその見極めるというところ、世の中がこういう世の中になったから、自分たちがこういう食うにも食われん、着るにも着られんようなことになったんだというふうに、世を恨み、人を恨むといったようなものではなくてね、いや、世をはかなむ、世をはかなむこともなからなければ、人を恨むということもない。初めていわばギリギリのところに立たせてもらった時に初めて目が覚めた。そしてです、これからはいわゆる本当の生き方、今までの生き方と全然違った生き方、分にふさわしい生き方、ならそういうことになったらどういうことになったかというと、結局着る資格のない私、食べる資格のない私ということになった。そこで、切らんわけにはいかん、食べるわけにはいけんから、夏も冬もない、夏を食いっちゃうで過ごさせてもらうといったようなことになってきた。食べる資格もない私なんだけれど、食べさせていただくわけにはまいりませんから、お許しをいただいて、一碗のお会、一日に一碗のお会、ご無礼に気がつくと、その一番のお会ですらも何日もいただかずに断食をさせてもらうという、これは自分の身を苦しめとか修行というのじゃない、自分というものを見極めたところからそういうことがなされてきた。私は その時にですね、私は今天地の開ける音を聞いて、私は目を覚ましたんだと自分で思います。そして自分というものが分かった、自分の年齢が分かって、自分の年齢にふさわしいものを 身につけていこうということになった、ね、そこにね神様の働きがどのように現れたかというと、いつの場合でもね、もうぴったりとしたおかげであった、私の姿形に釣り合ったものであったということである。愛の中をやはりな、ね、例えば食べ物で申しましてもです、なら一番のおかゆと決めたら一番のおかゆを食べられないということはなかった。これは家族を挙げてそうであった。もういよいよお父さん今日は何も食べるものがないですよと、もう今夜いただいたらこれぎりですよと金が言うようなことはいつもであった。もうよかよか、もう今夜いただけたらもうこれだけでもありがたい、明日は明日でまた恥が吹こうぞと言えれる自分がそこにあった。夜確信ですかね、神様が見殺しにはしなさらんといったようなものももちろんありましたでしょう。そこにはね、そこにふさわしい、まあ、なんと神様の働きの微妙な働き、微妙なこと、もう恐れ入ってしまうという、あくる日にはあくる日のまた食べ物が、これは食べ物だけのことですよ、他のこと全てがそうだったんですけど、食べ物のことだけだってもそれにはそこにちょうどふさわしいいただき物がちゃんと用意してくださった。もうそういう時にただただ恐れ入ってしまうという日々であった、ね、いわゆるぴったりと私に会った、私ども一家に釣り合ったいわゆる生活がなされてくるようになっていた、ね、そこから例えばお育てをいただいて少しずつこう育てられるに従って、ね、着るものだけじゃない、食べるものだけではない、住まわせていただくところだけではない、その衣食住の全てがです、ね、一段一段私の言うならば生き方というか、私に一番ふさわしい適当、まあ、似合うたものにぴったりとくるおかげが、そこにはいつの時代にも川目哀楽を通して考えてみますとです、そういうおかげをいただいてきた。どうでしょう、それでも引き上げて帰った時に神様にお願いをして、ね、本当に一生懸命ただお願いをしておかげをいただいてきた。商売も繁盛した。ただお願いをしておかげをいただいてきただけだったら現在の哀楽も開けておりませんでしょうしね、それはいつも広大なおかげをいただきながらもです、何等なしにうつろなというかね、何等なしにそれ恐ろしいというか、よりぴったりとしたものではないおかしさがいつもと物を手負っただろうと私は、私哀楽の信心はね、でもここのところを本当にお互いがギリギリ自分というものを見極めさせてもらおうって、そこからぴったりとそれにふさわしいおかげのところから発足していくというような信心にならないといけないとこ、そこからね、言うなら天地のね、体徳言うならば天地自然、大自然の働き、その大自然と小自然であるところの私ども、親神様であるところの天地神の神様と人間大坪宗一郎という一宇治ことの、その交流というかね、その体得ということをもう知らされんわけにはいかん、ね、神様の恐れ入った働きはですね、いやなるほど、我が身は神徳の中に生かされておるんだなと、神様の本当にお懐の中に生かされてあるんだなということを いわば退任してき、ね、自分の信心のその度合いというか程度に応じておかげはだんだん進んでまいりました。でもその天地の開ける音をまず聞くための精進というか、それは何と言ってもまず天地の大音が分かりたい、天地の大徳が分かりたいというだけじゃできんから、ね、それはなかなか分からん。話を聞きゃ分かるけれど、いわゆる自分の身にぴったりというような分かり方ができんの。そこでです、私本気で自分を見ることということになるのではないかと思うんです。そこからいわゆる信心態度というか生活態度も変わってくるでしょう、ね、自分が分かれば。そういう心の状態になりますとです、神様がね、本当に、それこそぴったりとしたおかげをくださることができる。そのおかげの中に、なるほど、我が身は神徳の中に生かされてあるんだな、ご神徳の中にあるんだなというですね、いわゆる新人の、まあ、妙境というですね、新人の喜びの中に浸らせていただく生活ができる。天地のいわば大音も分からせてもらう、ね、そこからその大音に向くにまつる今度は生活ができるようになる。天地の大音に向くゆる生活ができるようになってまいりますとね、どういうことになるかというと、いよいよご神徳ですかね、神様のやるご信用がいよいよ熱くなってくる。これはもう、話を聞いただけでも分かるんですよね。神様の、ご恩徳を悟らせてもらい、そしてご恩、天地の大恩が分かってきた。それも身にぴったり合うほどしにぴったりと感じることができるようになってきた。なるほど、我が身は神徳の中に生かされてあるという実感が日々生活の中に開けてくる、そういう生活ができてくる。だからそこにもう安座しとくというわけにはいけなくなってくる。そこからです、ね、その大恩に報いさせてもらわなければという私どもの本当の人間の生きがいというか、ね、神の大恩 を知り、天地の大徳を悟り、そこからその大恩に報いさせてもらう生活そのものが私どもの生きがいだと分からせてもらうほどしの信心ができるところに、神の信用というご神、ね、ご神徳がいよいよ身についてくる。これは当然ですよね。神の大恩に報いる生活をさせていただこうというのですから、ね、そこから限りないおかげの進展、ね、徳の向上があるわけ。いわゆる心音放射と簡単に申しますけれども、心音放射と心音が分かる、神の音が分かる、本当に分かってからの私は放射でなくらなきゃならない。2、3日の前金子さんがここで修行いたしておりますね。3年何、もう何年かね、 まあやっぱだいぶになりますね。東京から帰ってずっとですから修行させていただいておりますが、もうそれこそ言うならたわれ転びで修行しております。もうたわれ転ぶたんびに自分が分かってきちゃってね。もうエレジェンも私はもうどうしてこういう汚いものが出てくるだろうかと、もういつもそれをもういつも動揺ついていただくの。いわゆる自分自身が見極めることができてきよるわけです。だからそこにいわゆる他の悩みじゃない、そういう新人の悩みが深刻になって、もう本当にこれが取れるならどんな修行でさせてもらおうという歌う修行者もだんだんできて、最近は言うとおります。今まで母にありがありません、これがないと言うて、いちいち言うてこうてもらうよというのが、この頃母に言わずにですね、もう本当に不思議な不思議なおかげをいただいておりますと、これもエプロンが古くなったと思うとエプロンを誰かがください、履物がないとも言われると誰かが履物をくださいというようにです。いわゆるそのところにどういう実感をいただいていけるかというと、自分の身にぴったり来ておるものを感じておるわけです、ね、言うなら新人修行に何年間そのことだけに打ち込んでおるんですから、ね、そういう繰り返しができるときにです、私は本人としてです、いや自分がもっともっと見極められたときです。不平もなからなければ不足もない、ただありがとうてありがとうてという境地が必ず開けてくるでしょう。だから金子さん、今あんたがそれのありがとうてありがとうてというところが開けていくならばちょっと早すぎる。まあしっかり自分の内容にあるもの、いやあんたの内容だけではない、うちだけの内容にあるものまで、あんたが例えばおそばであるところは俺であるところはお詫びをしたり、そのお取り払いのためにあんたここで修行しようとだからねと言っても話したことです。天地の音がかすかに聞こえてきて、開ける音が聞こえてきて、目を覚まるというところまで行ってない。目が覚めたらね、そこには不平の不足の命は もったいない世界があるわけですからね。自分というのがもっともっと本当に分かったら、ね、資格のない私、ね、夜私が食べる資格もなかなか切る資格もないほどしの私を見極めさせていただいたようにです、ね、そこから新人が成長して、今天地の開ける音を聞いて目を覚ませということをね、今日私が申しましたような内容、ね、思って天地の開ける音を聞くのだと、その天地の開ける音を聞くためにまず自分を知れ、自分が分かれる、先日私事務所へ参りましたら、事務所の上に若人生が学院に行っております時に、学院でお話をいたしたります。そのお話がテープに入っとったのを送ってきとったのを今の滝口先生が聞かれて、これありがたいこと、若人生のご新人そのままがこの中にあるのですから、これをパンフレットにさせていただきましょうと言って小さい雑誌にして、その時の五大祭の五の来にみんなに差し上げたのが一冊そこにあった。改めてそれを読ませていただいてありがたいなと思うた、その最後のところにですね、とにかく本当に神様が分かりたいと、分からせてくださいと、何日も寝なしにいろいろ修行したことがいろいろ書いてあります。私にここにね本当の神様を見せてくださる、分からせてくださったらですね、私はそのお礼のためにね日本国中の教会を行脚して回るということを言うとあります。歩いてね日本国中の教会を歩いて回る、 神様が分かりたい、本当の神様が分かりたいという安倍さん1年はですね、それは決して大場じゃない。その時の女が八子の実感というのは本当にそうだっただろうと。だからその時に本当に神の声を聞かせてくださったり、そのいろんなその姿をその時に八子にもし与えられておったら、八子は本当にそのことをやってのけただろうと思うんです。そうね、それからといって難しいことじゃないと思うんですよね。別にあった、まあ、テクテクあれで何年かかりでもそれをやろうという一瞬勃起したらできることない、ね、けどもまあその時に本当の神様が分からなかったから、まあ、それを教えて済んだんだけどね。そして最後にです、とにかくね、親人生が教えてくださるその教えを行ずる以外にはない、そこからおのずと分かってくるんだということを聞いて、まあそれを行のように表していこうというふうに、まあ、言っておりますね。ですからね、私どもが本当にそういうその摩天地の開ける音を聞いて目を覚まさせていただくと、そこには天地の体得、ね、天地の体得、いわゆる神の大恩がね、そこに分からせていただくことのための修行ならですね、というような意欲が燃えてくる。そういう意欲を持ってですね、自分というものを眺めなければ自分というものを分かりやしましょう、ね、ただ自分というものを単純本当なギリギリの自分というものは見極めることができましょう。まず出始めとしてね、天地の大門を分かり大徳を悟らせてもらう、その、一番手近なものはまず自分自身というものをギリギリ見極めるということから、ね、その難儀というか困ったことをね、世間のせいにしたり、ね、人のせいにしたり、もうとんでもないことなんですよね、うん、ですからそれをいよいよですね、自分の内容にそういう難儀のもとのあることを、自分自身の内容にあることを一つ本気で分からせてもらう、そういう取り組み方、天地の開ける音を聞いていよいよすっきりと目が覚める、今年のおかげをいただかせてもらわなければね、金光様のご信心をいただいておる本当の値打ちがないけれども、金光様のご信心をいただいておっても天地の開ける音も聞かずに、ただお願いをしておかげをいただいた、広大のおかげをいただいたと言っておるけれども、そのおかげのためにかえって難儀をしておるという例はたくさんあるのですから、だから本当に自分の身に興味を申します、来るおかげ、自分の家にふさわしいおかげ、そういうおかげのいただけれる信心をです、日々実証していかなきゃいけないと思います、ね。